楽しい時は笑えばいいじゃない。笑顔は太陽になり、きっと誰かを照らす。
ブンブン、
はなちゃんのジョイント広場ハニービー。
ブンブン、
はなちゃんの
ジョイント広場ハニービー、はい、46回目を迎えました。
はい、
ね、この番組は学校園地域を応援する番組、学校地域の情報をお届けすると同時にそれを応援していこうという、そういう番組なんです。
はい、今日もブンブン嬉しそうな顔してまんな。
はい、嬉しいですね
なんでそんないつも嬉しそうな顔なんですか。
いやいや、今回は特にね、ね、大阪を飛び出したっていうような話題も出てきますからね。
あ、この後ですね、はい、私たちが大阪を飛び出た話もさせていただきたいと思います。はい、さあ今日の話題なんですが、はい、実はこの放送に関して、はい、遠いところからメールが届きましたよ。
嬉しいですね。
読ませていただいてよろしいですか。
はい、お願いします。
じゃあ紹介します。はい、ブンブン、はなちゃん、そしてひぐま先生、こんにちは。先日の放送でいろいろ紹介していただきました奄美大島の浜田ゆかりです。つまがり先生はいつも生き生きと活動している素敵な先生です。一緒に働いていた時はもちろんですが、今でも電話やメールなどでパワーあふれるオーラをもらっています。放送では素敵なエールをいただき、その上麦わら帽子や水平線の紹介までしていただいてとても嬉しかったです。ありがとうございました。素晴らしい出会いと体験があったこと、つまがり先生がワクワクしながら話してくれました。子どもたちの生き生きとした活動や気持ちを伝えるラジオの企画、素晴らしいですね。奄美の方でも聞くことができるインターネットラジオということで、私もたくさんの方たちに紹介したいと思います。これからも明るく元気な話題をたくさん発信していってください。奄美から応援しています。ありがとうございました。つまがり先生の友人、浜田ゆかりよりということでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ね、素敵な曲を、ね、この番組の中でも流させていただいたんですが、本当素敵な声をお持ちの浜田ゆかりさんなので、
ね、
ぜひ直に会いたいなという話を ね、もう延々ずっとスタッフの頭を寄せてはその話になっておりますが、
ね、本当にね、奄美大島行ったら会ってくれるんかな。
いやいや、会ってもらえるんやったらいか泣きませんで、ね、ブンブン。
はい、
さあそして浜田ゆかりさんからのメールも紹介しましたが、ここでブンブンからもインフォメーションです。私たちね、ちょっと先ほど言いましたけれど、はい、大阪を最近飛び出て遊びに行ってきました。
はい、しし
ね、そうな
んですよね遊びに和歌山県に行ってきましたよ。
はい、それブンブンの里ですよね。
はい、南の方でね、
はい、田辺市、和歌山県の田辺市というところでね、
ちょっと北の方になるんですけども、
はい、同じ FM 局で FM 田辺というのがありまして、はい、
ね、
この FM 田辺で活躍しているパーソナリティのハックン
ハックン
と、私がちょっとこうつながりがありました
ので、ね、不思議ですよね、
つながりというのは。ハックンに招いていただきまして、はい、ブンブンとはなちゃんで FM ヒグマに生出演をしてまいりました。面白かったですよ。この話もね、また改めて
FM ヒグマ、
ごめんなさい、なんか間違えた、私、あれ
田辺です。
あ、 FM 田辺、ごめんなさい、やばい、超間違えましたね。
大丈夫。
いやいや、 FM ヒグマがね、日頃からね、まあそういうのができたらおもろいな、うん、いう話もしとるんでね、うん、
曲作ったな、
はい、そんなこと言ってる間に時間どんどん経ってしまうわ。飽きまへん、飽きまへん。はい、というわけで、
はい、
発掘田辺王という番組に、ね、FM 田辺の番組に出演してきました。
また出演してきましたよ、
ね、この話もまたゆっくりお話ができる時があれば、はい、なまたまたしたいと思います。
はい、
はいはい、ではこの後も1時間お付き合いください。
ブンブン、はなちゃんのジョイント広場ハニービー。
ジョイント広場ハニービー、で今日の予定なんですけども、
はいはい、
貝塚市内の、大阪府貝塚市内にあります幼稚園の情報、
はい、
今回は南幼稚園の園長先生のお話と演歌、可愛い演歌を聞いていただく予定やっています。
はい、
でその次に、先ほどからね何回も言ってるんですけども、和歌山県の田辺市にあります秋津川中学校にお邪魔しまして、
はい、
その地場産業紀州備長炭っていうのありますよね、
はいはい、
それを楽器にしたということでお邪魔してきました。
はい、 ね、いろいろ盛りだくさんでお送りするので、言葉の玉手箱はお休みとさせていただきます。
ブンブン花ちゃんのジョニーと広場ハミーミ
ージョイント広場ハニービー。はい、それでは大阪府貝塚市内の、南幼稚園、貝塚市立南幼稚園の園長先生の言葉、岩井園長先生に言葉いただいてますので、まずそれから聞いていただきたいと思います。
園長の岩井です。よろしくお願いいたします。
はい、では早速お聞きしたいんですが、
はい、
南幼稚園の紹介をお願いしたいと思います。
はい、わかりました、はい、南幼稚園は JR 橋本駅より3分ほどのところで、府道13号線に沿って建っています。それと南小学校とは運動場続きになっています。子どもたちは4歳児32名1クラスと5歳児53名2クラスの合計85名の子どもたちがいます。
南幼稚園が大事にしているところ、目標とか、それをお願いしたいと思います。
はい、わかりました。元気な子、優しい子、頑張る子を育てたいということを目標にして、今年度は心に響かせ生き生きとした生活を目指してということで、サブテーマは心も体も触れ合ってということで、仲良し遊びを通して年間計画を立てて子どもたちの成長を願っています。
南幼稚園の PR といいますか、こういうことやってるよということをお願いしたいと思います。
はい、はい、隣の小学校との交流はもちろんなんですが、先日も訪問クラブの方が、小学生が来ていただいて子どもたちにいろいろなことをして見せてくれました。それからお隣にはデイケアサービスの憩いの家があるんですが、そこへもいつもお邪魔をして月1回程度な行ったりしています。また今度 の生活発表会の後にも、お家の人に見ていただいた後招待をしているっていう日も設けています。それから楽器に1回ぐらいのめどで、キッズビックス、エアロビックスの先生を招いて、親子で教えてもらって体を動かしたりしています。それと、そうですね、貝塚高校との体育遊びの交流と吹奏楽部の交流も今年初めてしています。それから今度12月の20日にクリスマス会があるんですが、その前に子どもたち、先ほど言いましたが12月の3日に生活発表会があるので、それのご褒美というような形になるんですが、PTA のお家の方々が集まって、もう第1回目の練習が入っているんですが、12月の20日に楽しいものを見せてくれるという会が開かれるようになっています。そんなを子どもたちは待ち望んでいると思います。
はい、本当にお忙しいところありがとうございました。
どうもありがとうございました。
はい、もうゆっくりしたお話でね、よくわかったと思うんですけども、南小学校の横にありましてね、小学校との交流、これはもちろんなんですけども、はいはい、地元の貝塚高校との交流もあるということで、
ね、かなりこう大きいお兄ちゃんお姉ちゃんたちに遊んでもらう機会も、ね、はい、作られてるわけですね。これいいですよ ね世代を超えて近隣の、はい、まあね、子供といっては高校生には失礼かもしれませんけれど、はい、お兄ちゃんお姉ちゃんに遊んでもらうことで、はい、親以外のね、はい、親御さん以外のお兄ちゃんお姉ちゃんたちと遊べる機会っていうのは、本当に子供たちの
ね、
考え方とか遊び方とかにものすごく影響してくると思います。
いいと思いますし、はい、高校生にとってもね、すごくいい経験になってんだよね。
そうですね、もうそんなちっちゃい弟妹いる子もまた珍しいですから ね、
これからもどんどんね、そういう交流を増やしていっていただけたらいいかなというふうに思いました、
いいことだと思います。
はい、ではお待たせしました。
はい、
かわいい演歌
をご紹介でございます。
はい、
あ
幼稚園の演歌を聞いていただきました。本当にこの一週がまた南幼稚園歌えそうです。今回は貝塚市立、大阪府貝塚市立南幼稚園を紹介しました。ジョイント広場ハニービー、はい、今、
はい、
変わったジングルが流れたと思うんですが、
はい、素敵な音色が聞こえてきたかと思うのですが、はい、そして元気な、ね、中学生の声が、はい、中学生なんですけれど、はい、中学生の声が聞こえてきましたけれども、はい、実は新しくこの番組で採用することになりました新しいジングルでございます。
はい、そうなんですよね。
和歌山県は田辺市にあります、はい、秋津川中学校まで出向かせていただきまして、
は
い、中学生の皆さんが演奏している短琴、墨のことと書きますが、はい、先週もね少し紹介しましたけれども、はい、墨のことと書いて短琴と言います、
はい、
この短琴を演奏していただいて、このドレミファソラシドのメロディーを奏でていただいて、
はい、
そして中学生全員で、
はい、全員ですよ、
全員でジョイント広場ハニビーとこう、はい、言っていただいたんですが、全員で17名の学校でございます、
は
い、
あ、そうです。
とってもね素敵な校舎で、うん、
ね、
レトロ調な素敵な校舎
で、ね、木造ですよ、
はい、うん、1学年2学年3学年と教室が3つしかないんですね。でその中で全学年の皆さんがこの短期の演奏に、はい、熱中しているということで、うん、その取材に行ってまいりました。で、ね、
はい、
この取材に行った経緯と言いますのは、はい、朝日新聞にこの短期がね、
そう、10月2日でしたかね、う
ん、はい、大きく取り上げられたんですよね、はい、そしてその記事を見たひぐま先生、そしてぶんぶん花ちゃん、はい、もうこれは言っとかなあかんでしょ
う、
うん、いうことで取材にドカドカと駆けつけさせていただいたわけなんですけれども、
そうですよね、この番組そのものだと思うんですよね、
うん、
学校地域つなぐ、
そうですね、ね、短琴というツールを、
う
ん、
そうですよ、
介して、うん、地域と学校がとても強く結びついているということ で、その模様も
この番組ぴったりなんですよね、
はい、最終的には2回3回に分けて取材していただく、はい、取材させていただく形になりました ね、
はい、
はい、というわけでまずは秋津川中学校にお邪魔しまして、はい、校長先生中平誠司さんからお話をお伺いしています、
はい、
まず校長先生から秋津川中学校の、紹介をしていただいてますので、はい、この声からお聞きください、
はい、どうぞ。
今日は和歌山県の、田辺市にあります田辺市立秋津川中学校にお邪魔しています、
はい
はい、で校長先生から、学校紹介という形でお伺いしたいと思いますけども、
はい、中平誠司校長先生です、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、いやー嬉しいですね、はい、やっと秋津川中学校に来ることができ、うん、はい、中平校長先生とお会いすることができました。あの秋津川中学校ね、もう玄関降り立った時からもうあの、うん、こういった言い方をしてしまっては何かと思うんですが、レトロな校舎で、
はい、
大変びっくりして思わず、うん、あのレトロ好きな私としましては、はい、もう正面玄関をまず写真に撮ってしまった感じなんですが、うん、はい、あの校長先生はこの学校に赴任された時にどんなふうな思いを抱かれましたか。
はい、あの昔からの木造校舎で木の温かみがあるなと、うん、いう雰囲気がありまして、で、まあ、周囲も緑に囲まれておりますし、うんうん、まあ、落ち着いた佇まいであるということで、うん、はい、大変あの校舎に入った時には、ああ、学校だなと思いました、はい、
で、あのやっぱり歴史とかもだいぶ古くていらっしゃるんでしょうか。
そうですね、うん、昭和22年3年あたりからですので、
お
う、もうかれこれ60何年になると思いますけどね。
中学生ね、中学生のあれやね、
うん、はい、そうですね、はい、ね、もう随分と歴史も古くこの、ね、山あいの学校という、
はい、
とてもねイメージ的にもなんだか映画に出てくるような校舎とそれから周りの風景が、はい、佇まいがあるんですが、
はい、
これ全校生徒は今、
はい、あの全校生徒は、17名です。
17名、
はい、あの小規模校です。
え、
あの生徒は明瞭で快活、
うん、
素直で あの私から申すのもなんですが礼儀正しく、はいはいうん、係の仕事とか作業とか、うんはい本当にきちんとできますし、うん、あの特に秋津川の伝統と文化、はい、そういったことを重んじて、うん、勉強に、スポーツに励んでいるという子どもたちです。
はい、
はい、
こう校長先生と子どもさんたちがこう直接触れ合う機会も多いのではないかと思いますが、
そうですね、
いかがですか。
はい、朝あの登校指導から始まりまして、毎日朝子どもたちは8時10分から始まるんですけれども、はい、全員7時50分にはもう学校に来ているというような感じなんです。で、私あの交通指導も兼ねて道路に立っているんですけれども、はい、あのきちっとおはようございますと、うん、おはようだけじゃなしにおはようございますという最後までの挨拶もきちっとできますし、うんはい、一人一人に声かけながら、はい、あの毎日朝気持ちよく過ごさせていただいております。
いいですね。いやあの私たちねブンブンと花ちゃんジョイント広場ハニビーということで子どもたちに、はい自己紹介をさせていただいた時も大変気持ちのいい挨拶が、はい、声が返ってきて私も本当に楽しく嬉しくその瞬間を迎えることができました、
はい、ありがとうございます。
お礼の言葉も本当に何でしょう声を揃えてきちっと伝えてくださいましたね。すごく嬉しかったです ね
気持ちいいですよね、
うん、ありがとうございます、
はいはい、他にこの秋津川中学校の特色として取り組んでいることですとかそういったことはありますか。
はい、秋津川中学校は短勤と言いまして、はいまあ、木器もあるんですけれども、はい、炭で作った、うんはい、短勤を、ここの学校の伝統になっております、はいそれで、うん、短勤を通じて地域に貢献するという、うんことをモットーに、いろいろな活動にも携わっております、はいはい、特に、まあ、短勤というのは他の地域にはない、
はい、
独特の文化ですので、
うんうんうん、
短勤を通してここで生まれ育ったふるさとを大切に思う気持ちと誇りを持って子どもたちは育っていってほしいなという願いを込めてそういった取り組みをしております。
うん、ね、
短勤を通じて地域の皆さんとの交流が、ね、どんどん深まっていくというのを今お話をお伺いしたんですけれど、具体的にその地域の皆様から返ってくる声とかあと子どもたちが、はい地域の皆さんとの交流の場において感じている心の声とかを先生はお聞きになっていらっしゃったりとか、
はいはい先月も9月ですね、
うん、
9月に敬老会の催しの時に、
はい
高齢者の方からの声を聞きますと、うん、やっぱり秋津川の伝統は短勤やねと、
うん
はい、子どもたちの温かさと気持ちが伝わってくるというような声もありますし、
はい、
また保護者の方も地域の方々も見に来ていただいておりますので、はい、そういった中でもやっぱり子どもたちが演奏する短勤の音色にはすごく心のこもった秋津川独特のやっぱり音色があるということで、うん、大変感心して聞いてくださっております、うん、はい
中平校長先生ご自身は短勤について何かこう思いをお持ちですか。
はい、私は短勤というのを、うん数年前からしか知らなかったんですけれども、ここの短勤というのは、23年前から取り組んでいるということです。で、23年前からここでおられた先生が短勤作りをなされてそれからもう23年経つんですけれども、うんうん、私としても子どもたちに先ほど言ったように独特の文化で、うんうん、秋津川の独特の文化ですので、 それを大事にしながら、あの子供たちが育っていてほしいなという気持ちで、うん、そういった気持ちの中で私はおります。
はい、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、校長先生のお話を聞いていただきましたけども、
はい、
本当地域と学校が一つになっているというのはね、うん、よく分かっていただいたんじゃないかなというのを思います。
そうですね、はい、私たちが説明をするよりも校長先生のお話を、ねうんね、聞いてくだされば、はい、一遍で分かっちゃうっていう感じに、うん、丁寧な説明をいただいたんですが、
はい、
これはですね、ブンブンと花ちゃんが実はこの和歌山県田辺市秋津川中学校3階、
はい、
まあ、中学校には2回ですね、うん、厳密にはお邪魔しておりまして、はい、最初に行ったのが11月17日の水曜日、はい、音楽の授業があるということで、はい、ね、もちろん短期の演奏を聞きたいわけですから、はい、その音楽の時間がある水曜日を狙って私たちも行かせていただきました。
ね、授業参観させていただきました。ね、
その後は21日日曜日、校長先生のお話の中にもありましたふるさと祭りにお邪魔して、はい、そして22日もう一回秋津川に入ってるんですけれども、この時は短勤サークルの取材ということでね、はい、3回行かせていただいたんですが、はい、なかなかねいい取材記録ができました ね、 ね、はい、ではこの音楽教室で子どもたちが、はい、いろいろと演奏練習をしてるんですけれども、この練習の音からまずは聞いていただこうと思います。
はい。
Thank you.
金の音色を聞いていただきました。
はい、初めてはい、ジングル以外できちんと短金の音を聞いていただいたのはこれが初めてだと思うんですが、
ですよね、ね、皆さん曲名分かったでしょうか。
あ、もう気づいた方もいらっしゃると思います。
ね、ますけども、
和歌山出身の歌手坂本冬美さんの曲で、
はい、そうなんですよね。髪飛んだっていうふうに言ってましたから、
そうでしたね。
トラリーなんですよね。
はい、はい、また君に恋してるとかね、うん、ビリバンバンのリメイクでしたっけ、はい、ね、曲ですよね。
ヒットしてますよね。
そうですね、結構売れてます。で、子供たちにも聞きましたけれども、なんかやっぱりそういった経緯もあって選んでるみたいでしたね。
う
ん、
そうでしょうね。
はい。はい、で、お聞きになった方はお分かりになったと思いますが、はい、短金とプラス木金鉄金縦笛のね、はい、オーケストラでお送りしてたんですよ、
ね、
オーケストラというのかな分かりませんけど、
はい、ね、合奏を聞いていただきましたけども、短金が一番高い音っていうのかな、澄んだ音で聞こえてましたと思うんですよね。
そうですね、鉄金に近いんだけれども鉄金とまた全然違った音ですよ ね、
すよね、
はい、この音をどんどん聞き分けていっていただきたいと思うんですが、はい、さ、この音を聞いて短金って何やろうってすごいなと、うん、ね、思ってる方も今いらっしゃると思います、
はい、
で、この短金とは何ぞやということを秋津川中学校の教頭先生が、きちんと、コメントしてくれてますので、これをお聞きいただきたいと思います。秋津川中学校の教頭先生、はい、中村和俊先生です、
はい、こんにち
は。
こんにちは。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
押しかけてきまして申し訳ございません。
ね、お忙しいのに、ね、
よろしくお願いします、は
い。で、はい、いろいろとね、うんうん、お話を直接お伺いしていこうと思うんですけど、はい、朝日新聞とかで結構大きく取り上げられましたよね。大きな記事だったと記憶してます。
そうですね、私もその出た記事を見てびっくりしたし、うん、おそらく生徒たちも喜んで自信にもなったと思いますね。
という朝日新聞以外にも取材が入ったりとかはなさってますか？
はい、以前もいくつかあったみたいです。私も詳しくは知らないんですけれども、テレビ放送のワン・ツー・スリーというような番組ありますけども、そこからもかなり詳しいこの録画をされたという話を伺ってます。
あら、はい、そうなんですか。じゃあ結構この秋津川中学校で短金という楽器を使って生徒たちが演奏しているっていうのは地域の方にももちろん熟知、
はい、地域の人はもうよく知ってますし、うん、敬老会等では毎年やってますんで、うん、お年寄りの皆さんはこの演奏を楽しみに来てくださっていると思いますよ。
ああ、そうなんですか。じゃあひょっとしたら生徒さんの、うん、おじいちゃんおばあちゃんも、
そうですね、
楽しみに、
そうですよね。だから家の中でも多分短金を話題にした話っていうのに花が咲くんじゃないかと思うんですけどね。
いいですね、いいですね。お孫さんがね、こう、うん、実際にやってらっしゃる演奏についておじいちゃんおばあちゃんと一緒に語られるっていうのはいいことだなと思いますけど、ケロ会以外に何かこう行事に参加したりとかは？
あ、もうその他まもなくまたふるさと祭りというのが行われるんですが、これはまあ地元の農産物を出品したり、うん、文化作品を出品したりするね、もう地元の文化祭みたいなお祭りなんですけども、うんうんうん、ここでも演奏しますし、
はい、
それから来週の金曜日26日になるんですが、文化祭を予定しておりまして、はい、ここでも、うんうん、演奏する予定にしております。
あ、学校の文化祭
ですね。はい、そうですね。
こうふるさと祭りっていうのはこれはもう地域の方のお祭りに参加する形になるんですか？どこで行われるんですか？
場所はもうこちらの体育館、はい、それからグラウンド周辺を使って行われます。
秋津川中学校のグラウンド体育館に地域の方がたくさんお越しになるということですね。じゃあもう地域との密着型の交流の場が繰り広げられる、うん、ね、
これが毎年行われているわけ
です。そうですね、うん、
ですね。じゃあもう地域の人も本当に楽しみにしてらっしゃるんですね、うん、
はい。
まあ、備長炭、このね、この周辺の特産品ということで、その職人さんが炭金という楽器を作って寄付してくださったりとか、そういった形になるんですかね？
いや、それがね、もう本当に炭を焼いてくださる方々にはお世話になってます、うん、それはその炭を提供していただくと、
提供だけ、
備長炭っていうのは大変高価なものですし、うん、はい、それからその、実際炭金に使える炭というのはですね、うん、はい、特別な条件に合わないと使えないらしいんですよ。備長炭だったらどれでもいいというのではなくて、やっぱり響きが良くなければいけませんしね、非常にこう 上手に焼かれた炭でないとダメらしいんですね。ですからこの実際たくさん焼いた中でも単金のその材料として使える炭はあまり数がないというふうになったりもすることがあるそうです。かなりだからあの貴重な炭を使って炭金を作っているということで、その炭はあの炭焼き師さんたちのですねからまあ提供を受けたりしてるんですけども、実際しかし炭金にするということはあの音を合わさなければいけませんよね。あの調律をする必要がありますけども、これはですねあのもう本当に物理法則にのっとってまして、長さを揃える、長さを切ることによって音を合わせていきます。
で目分量でも難しくないですか？
そうですね、まずはね目分量っていうか大体まあこれぐらいというのがあるみたいでして、それをですねナタでえいっと切りまして、バスンと
硬いもんや
からね、ワイルドですね、
硬いもんですかね、
ワイルドですね、
バーンとまあ切りまして、でそこへあとはですねこれはなかなか繊細なんですけど、チューナーという音を合わせる機械があるんですけども、それでですね音をこう叩きながら、あの微調整削りながらですね、
何か
もうこれはだから削りすぎたら終わりなんですよ。せっかくの炭がですね、ダメになっちゃう。
頑張ったのに。
だから削りすぎないように、でもその音になるように、という努力をですね、生徒たちが、まあ各自、自分の楽器に責任を持ってですね、自分の単金に責任を持って、調律をしていってます。
じゃあ、生徒さんたちが演奏しているのは、毎単金。
ですね、
ということですね。まあね、
ただですね、はい、その単金は当然こう先輩からずっと受け継がれてきていますので、
なるほど、はい、はい、
全部を全部その炭を自分で揃えてるというわけじゃないんですね。音っていうのはその全音階揃ってるわけではなくて、ある音楽を演奏すると、あるまあ曲を演奏すると、なったらそこに必要なですね、あの音を揃えて鳴らしてますんで、今度新しい曲をやるとなった時にですね、足りない音があると、それをですねまず作ると、
その音だけの一本を、
そうですね、
なるほど、はい、
この音必要だというんで、まあ皆さん作るんですね。でもう一個はですね、あの炭ですんで何回も使ってるうちに折れてしまったり、あの壊れてしまう、折れてしまうことがあるんですね。
消耗品なんですね。
そのために、まあ、そこの部分は補うということで、作り直さなければいけないということで作り直しています。はじめはその炭を天草のようなもので吊るして それをこう叩いて鳴らしていたみたいですよ。
でも空中に吊るしたものを、
そうです、はい、
はいはいはい、
でそのうちにいろいろ試行錯誤をして、その枠の下へ吊るしてみるとか、はい、というようなこともやってみて、現在では、まあ、これは見てもらわないと、なるほどというのは分かりにくいと思うんですが、あの天草を水平に張った上にですね、
天草の上に、
はい、炭を並べて鳴らすようにしています。おそらくこれをね思いついた人は、私あのどなたであるか存じ上げないのか申し訳ないんですけども、それはもうこれはもうコロンブスの卵ですよね。こうやったらいける。これでしたらですね、あの炭の交換が簡単なんですよ。あの
置いてるだけ、
そうです、置いてるだけですから、あこの音を入れようとか、はい、あちょっと壊れたから入れ替えようとかね、そういうのが非常に楽にできると。
そうですね、
はい、で叩きやすいというのもありますしね、だからここを思いついた方は本当に素晴らしいなと思いますね。
本当ですね、炭は一本一本少しずつ形が、はい、形や太さが違いますものね、
はい、
はあ、これは素晴らしいひらめきですね。
はい、実際その音も素晴らしいんですけど、これを開発して、でその単金そのものもなかなか素晴らしいものを持っていると、単金そのもの、楽器そのものも素晴らしいものを持っているということを皆さんにご理解あのしていただけたらと思いますね。あの単金の音は非常にこの澄んだ音色をしています。秋津川を流れる川の水もですねよく澄んでいて、そこに育つ子どもたちも素直で大変真面目ないい子どもたちです。でこの秋津川中学校のですね生徒たちがますますその 伸びてくれるように、また皆さんも秋津川中学校を応援していただけたらありがたいです。
聞いていただきました。まだジングルで短期も聞いてもらいました。
そうですね。このジングルちょっと気に入りました ね、
いいですね。
ふーっていうのをね、最後聞いていただけたと思うんですけど。
ね、そういうの初めてでしたからね。
面白い、はい、いいジングルができましたね。はい。はい、というわけで教頭先生のお話を聞いていただきました。あとは、はい、いよいよ、はい、生徒さんたちに、演奏している生徒さんたちに、ね、
生徒さんに聞きました。
はい、和歌山県田辺市秋津川中学校短琴演奏をしている中学生の皆さんを代表して、生徒会長のまず木下さなえさんから、はい、お声をいただいてますよ。
はい、では、はい、秋津川中学校で実際に短琴を演奏しているみんなに集まってもらいました、
ね、
代表の3人なんですが、はい、まず生徒会長の
会長さん、
はい、木下さなえです。
はい、木下さん、
よろしくお願いします。
そして生徒会副会長の
丸山圭吾です。
はい、丸山君、よろしくお願いします。
そして、一般特別枠としてお越しくださいました原健太君。
はい、よろしくお願いします。原君です。
はい、原健太君はなんで一般特別枠で来てくださったんですか。
お母さんが短琴サークルで入っているので、
うん、
うん、そんな話をしに来てくれました。ありがとうございます。
でそのね、今短琴という話ありましたけども、うん、短琴というのはどういうものなんですか。
あ、はい、はい、備長炭という炭を使って作って楽器です。
うん、備長炭というと、うん、この辺のだけのものですか。
あ、はい、そうです。
備長炭ってどういうものなん。
江戸時代に田辺市の備中庄左衛門という人が売り出したものなんですけど、うん、ウバメガシという木を使って窯で約20日間ぐらい焼いて作られています。
20日間もかかる。
はい、
さなえちゃんはそのちっちゃい時からその備長炭の存在って知ってました。
あ、はい、なんか地域とかでよく短琴サークルの方々が演奏しているのを聞いたりとかしていました。
うん、おお、そうなんや。じゃあさなえちゃんは、うん、秋津川中学校に入学っていうかね、進学して短琴の演奏というのが教科の中に入ってくるっていうのはもちろん知ってた感じ。
あ、はい、お姉ちゃんとかもずっとやってたんで楽しみだなって思いながら授業を待ってました。
なるほど、
なるほど。そうか、もう待ち受け状態で
僕と秋津川っていうとね、短琴なん
や。そうですね。他には、他には短琴の情報って何かあります？
短琴は、うん、鉄琴や木琴のように並べて、うん、バチで叩いて演奏します。
バチというのは
先が丸くて、うん、普通 の、 よく使われているようなバチ、
はいはい、丸いやつ、
はい、
がついてるやつですね。それはバチは特にこだわらないんですか。
あ、はい、でも色はみんなで統一はしてます。
あ、色なのね。音には別々に関係しないとこですね。はい、そこでも統一していると、
はい、
でも短琴というと一つ一つの、うん、ね、炭がもう形も太さも違うじゃないですか、
はい、
その辺をこうどうしてるんでしょう。楽器にしていくにあたって、
はい、
どんな風にしてるの。
ナタで調律していっています。
ナタでざっくりばっくり、
はい、
でも細かいこの音の違いとかはどうするんですか。
あ、ちょっとずつやっぱりナタで切っていくんで、うん、たまにずれたりするので、まだそれは最初からやり直しとかになるので、すごい時間がかかってしまいます。
いや、専門家にお願いするっていうんじゃなくてみんなで作ってるわけ、はい、
生徒みんなでやってます。
ナタ使うのめちゃくちゃうまい子とか出てきませんか。ナタ使うナタうまいなみたいな子が時々出てきませんか。
ナタメージや、
ちょっとだけ名前を言ってください。あの子うまいよなみたいな。
梅木洋平くん、
梅木洋平くんが梅ちゃんがうまいんや。ナタ使う
ナタメージ、
ナタメージや、はい、
う
ん、
やな。
そうか、はい、うん、こうみんなでね、こう、うん、気持ちを揃えて演奏していくんですけど、こう披露する場所とか、
はい、うん、地域で敬老会とかあったりとかしたら、うん、 自分たちがあの曲を選んで演奏してきたりします。
選ぶんですか、
はい、
選ぶ基準は何ですか、相談ですか。
大体先生が
正直やね、正直やね、も
うこれにしたいと思うけどみんないいみたいな感じかな。でも時にはやっぱりこう自分たちで演奏したい曲とか出てきたりとかは、
あ、それは先生が、うん、あの何でもいいから言ってくれみたいな言ってくれるんで、ね、どんどん言って、うん、たまに採用してもらう時も、うん、
じゃあ今例えばどういう曲を演奏してるんですか。
あの坂本冬美さんのまた君に恋してる、
はい、
して
る、今ね、今人気
ありますね、うん、
ね、坂本冬美さんってこの辺の出身ですよね。
あ、はい、
和歌山の人でしたよね、
はい、
うんうんうん、そういうのもやっぱり絡んでるんですかね、曲選びに。
そうだと思います、うん、でもあと歌もやっぱり綺麗だったので、うん、そう選んだったと思います。
うん、その他はどんな曲ありますか、あの今レパートリー、うん、
宇宙戦艦ヤマト、
あ、これか、これか、これか、うん、
映画にもね今なってちょっと話題ですよ、
はい、
はい、それ宇宙戦艦ヤマトも坂本冬美さんの曲も、学校外での披露を、
あ、はい、します。今度あのふるさと祭りっていう秋津川でやってるのがあるんですけど、うん、それで今度披露します。
おお、ちょっと練習の習熟具合はどうですか、はかどってますか。
宇宙戦艦ヤマトはやっぱりちょっと早いので、うん、ちょっとみんな難しくなったりしてたりします。
坂本冬美さんの方は
しっとりと、
しっとりと落ち着きながら演奏はしておりますか、
ね、はい、
意気込みは、最後に、
はい、あの地域の方々の昔から知っているものなので、うん、綺麗に演奏できたらいいなと思います。
なるほど。さなえちゃん自身が演奏時に気をつけている点は、
あのきつく叩きすぎないようにするとか、透き通っているので叩きすぎると音があの聞きづらくなってしまったりするので、できるだけ優しい感じで叩こうと思っています。
聞きづらくなるっていうのは音が痛い音になってくるということで、こう強く叩くと、それはあれですね、やっぱりあの他の楽器にも言えることかもしれないですけれども、炭というものがこう返してくるフィードバックみたいな、返してくる炭の気持ちみたいなのあるかもしれませんね。きつ叩いたら痛いやないいうやつかもしれないですね。はい、ありがとうございます。またちょっと後でお話聞きましょう。
はい、生徒会長のさなえちゃんに話を聞きました。
はい、木下さなえさんでした、ね、今日は聞いてくれてるかな、
しっかりしてる順かな。
ね、あのびっくりしたのは、ブンブンとか花ちゃんがさなえちゃんに質問したときに一回も考えないんですよね。
そう、うーんと場面全くなかったからね。
全くなく、あ、はい、それは、うん、はい、それでしたら、サクサクサクサク答えてくれるのが、そう、びっくりしましたね。なんか中学生と話してる気分にならなかったというのが正直な感想です。そうです
よね、宇宙戦艦はや、あの、ヤマトは早い。
うん。
ね、坂本冬美のしっとり、
しっとり、
もう最高の受け答えでした ね、
ただやっぱりあのお話を聞いてますと、木下さなえちゃん話の中にやっぱり演奏している、ね、うん、
はい、
自分たちだからこその実体験から来る言葉がよく挟まってましたので、はい、きつく叩きすぎたら痛い音になるとか ね、
それがね、もう叩いたらいいっていうんじゃなくてね、うん、優しく叩くっていうのは ね、
この実体験から来る言葉を聞けたのはね、すごい嬉しかったですね。
短期、
ね、
演奏家だなと思いました、
うん、面白かったです ね。さあ、そして続いての声を聞いてみましょうか。生徒会副会長の丸山圭吾くんです。
はい、どうぞ。
それでは丸山圭吾くんです。
はい、
はい、丸山くんはどうですか、あの短期を秋津川中学校に入学と同時に、まあ、叩いていくことになるわけですけれど、今、2年生ということで2年間叩き続けてきています。短期の魅力ってどんなところでしょう。
木琴や鉄琴とは違ってて、なんか、うん、短期独自の癒しの
音色、
うん、癒しの音色
っていうのが魅力だと思います、
うん。癒しの音色とはどんな感じですかね、丸山語録的には。
聞いてる人が、うん、の気持ちを、うん、気持ちがどんどん、うん、なんか和やかっていう感じにしていくと思います。
うん、丸山君自身は演奏してて癒されますか。
演奏に集中するので、
いや、それじゃないですそんな暇はあるもんか
正直やね
なるほどなるほど
なるほど、はい、
あのこうね一人で演奏するのではなくて仲間たち全員で演奏するわけなんですけれど、難しいなとか思う時とかないですか？
曲が速いとついていけない時があるから、うん、その練習をするのもなんか一人でやったら遅くなったり間違えたりするから、みんなでやってどんどん上手くなっていく言っています。
あ、なるほどなるほど短筋について丸山くんはどういうふうなことをこう考えたり、短筋の演奏していって気づいたこととか何かありますか？
短筋は炭を切って音を調律したりするのが大変で、演奏する時もなんかみんなと音を合わせたりするのがめっちゃ大変です。
その大変なところを一生懸命克服しようと思って練習を日々重ねていますが、苦労する点は何ですか？
一番大変なのが調律です、
中で割るとこか、梅、ね、ちゃんに頼まなかな、梅ちゃん手伝ってもらわなかな、ここはな、そうかで、丸山くん自身はその調律結構難しく感じてますか？
ちょっと強く切っていたら、うん、もうその違うとこまで思いっきり切れて、まあ、真っ二つになったりするときあるから、うん、それ気をつけて頑張って切ってます、
うん、ああそうかそうか、うん、ちなみに丸山くんは今包帯を指に巻いてます。それはナタでバッツリいったとかそんなんじゃないですか？
あ、違います
。違うんです
よかったです。
調律失敗したのかと思いましたけどね違うか、そうか。
ちょっとクラブで頑張りすぎて。
クラブ言うたらバレーボール部で、
はい、
あ、突き指？
突き指です。
あ、頑張りして、丸山くんちょっと背が高くていらっしゃるからね、うん、これバレーボール
部でエースちゃうか、ね、して有名な強い
よ。そうですよ、うん、だからこうバレーボール部でエースちゃうか、う
ん、一応キャプテン。
おー、やっぱり
背高いもん、当たりやないな。キャプテン突き指しちゃったんですか？
うん、玄関でね1位っていう表彰状ありましたけど。
キャプテン突き指ですか、うん、大丈夫ですか？キャプテン業の方は
今はちょっと練習に参加できない状態です、
うん、あ、そう
ですね、うん、でも一応キャプテンとして顔は出さないといけないじゃないですか、うん、ちょっとちゃんとあの部員への指導激励はしてますか？
あんまり、
あんまり
そうなのか、うん、はい、丸山圭吾くんです。ありがとうございました、ね、
はい、丸山くんに聞きました。
はい、丸山くんもええ味出してます
。ねえ、バレー部で活躍してるんですよ。
突き指してるんですよ。
ねえ。
もう治ったかな？
バレー部強いんですよ。
バレー部ね、ね、
地域の大会優勝したりとかね。
表彰
した。
表彰をいただいてましたね。
ね、玄関にね、うん、掲示されてましたけどね。は
い。もうあれですか、ほとんどあのバレーボール部しかないいう話を聞いたんですけど、はい、ほとんどの方がバレーボール部に所属なんですか？そうです
。バレーボール部がクラブでも一つだっていうことなんで。うん、
はい、ね、その中のキャプテンということで ね、背の高い丸山くんね、スラーっとした男の子やったんですけれど、そうそうそう、
スポーツマンって感じでね、
うん、月指のおかげで最近キャプテンとしての指導はしていないということでございますが、そろそろ復帰してるかな？圭吾くん聞いてるか、はい、
復帰した
ね、もうそろそろ復帰してるで、
大丈夫でしょう。
そう、さあ、ほんでブンブン、はい、3人言うてね、3人の生徒さんからお話聞きますと言うて、はい、確かもう一人
ね、
あの一般特別枠で参加してくれた子がいてたんですよ。
って言ってね、花ちゃん言ってましたけども、
はい、原健太くん、
ね、原くん、
はい、ね、あの、はい、参加してくれてたんですけど、
そうなんですよ。
彼はあの、彼のね、あの声は、なんとなんと実習に、
そうですよ
ごめんな、
特別枠ですのでね、
そうそう、
お母さんの話も出てきますので、
そうなんですよ、
はい、
そのお母さんがなさってる短筋サークルの活動の話も含めて、はい、今度はね、秋津川の中学校からちょっとこう出させていただいて、そうです、地域の皆さんはどんな風に短筋と関わってるのかなという、はい、うん、
ね、今回は学校に絞って、ね、うん、お話を聞きましたけども、
はい、
一歩外に出るんですよ。次回も楽しみですよ。
そうなんです。そのきっかけというか、はい、その仲介をしてくれてるのが21日に行われたふるさと祭りなんです ね、
何回も出てきましたよね。
はい、
はい、
さあ、このふるさと祭り11月21日に行われたんですが、はい、この日に収録しました、はい、秋津川中学校の短筋演奏本番ですよ、これ、はい、宇宙戦艦ヤマトを聞いていただきましょう。
はい、どうぞ。
宇宙戦艦ヤマト、どうでした、ブンブン。
すごかったな。
結構ええでしょ。
授業参加の時にもね、聞かせてもらいましたけどね。
うん、そうそう、練習聞かせてもらいましたけど、うん、本番またこれ本気でやってるから結構すごいでしょ。
さすが本番に強いって感じしましたね。
ね、宇宙戦艦ヤマト練習よりも絶対こっちの方がいいようですよね。
ね、
うん、
よかった。
はい、ちょっと私も本番見させていただいてたんですけど、はい、こんなうまいんやみんなと思ってね、うん、ね、ちょっと感嘆しました。
はい。
はい。というわけで、今バックに流れているのは、はい、短筋サークル、地元短筋サークルの、
これもやっぱり短筋だ。
そうなんですよ、皆さんの演奏による曲を、はい、ふるさとを聴いていただいています。
懐かしいな、ぴったりだね、
はい、そうね、先ほどもインフォメーションしましたが、はい、次週も秋津川特集第2弾ということで、
はい、ね、地域に一歩出ます。
はい、というわけで、地域に一歩出たところで、原健太くんとお母さんのやりとりですとか、はい、そして短筋サークルのリーダー、北川恵子さんにお話を聞いたり、
はい、
そして、備長炭を学校に提供しているのは炭焼き職人さんなんですね。はい、
職人さんですよね。
この職人さんにもね、ブンブン、お話聞いてきたんですよね。
聞いてきましたよ。
これがまたおもろい。
すごい。もう、びっくりすることばっかり。
めちゃめちゃおもろかったですね。興味深いし、そして炭焼き職人、うん、名前言ってしまいましょう。はい、源野博隆さん、通称源さん。
源さんや、源さん。
源さんの話がまたおもろいんですよ。ついついね、長いをしてしまいましたけれども。さあ、そして、備長炭の発 見の館、はい、ね、道の駅にそういった館があって、はい、墨の歴史などを展示公開しているんですが、はい、そこの館長でもいらっしゃる坂本澄夫さんも、はい、今回ね随分とご協力をいただきまして、いろいろね、いろんなお話
案内していただいたり、ねえ、
ちょっと資料をもらったり、いろいろお世話になりました、ありがとうございました、は
い、
さ、そういった形で皆さんの声も交えながらまた次週も、はい、お送りしてまいりたいと思います。はい、私も聞いてくださいね。はい、さあ、ブンブン、本日の振り返りをしておきましょう。
はい、まず大阪府の、貝塚市立南幼稚園、
はい、
園長先生、岩井恵子園長先生の言葉と、可愛い演歌を聞いていただきました。
はい、
でその後はね、はいはい、秋津川特集、秋津川特集というふうになりましたけども、校長先生、教頭先生、
はい、
それから生徒会も、ね、しっかりしたメンバーに聞きました。
はいはいはい、秋津川の中学校、秋津川中学校を中心にお送りしました、はい、第1弾でございましたが、次週は、地場産業の紀州備長炭をはじめ、はい、秋津川の地元の皆さんの声もお送りしてまいります。
秋津川特集第2弾になります。
はい、FMBC で、検索をしていただきまして、はい、ジョイント広場ハニービーのページからハニービーへの応援メッセージなども募集しております。
はい、お待ちしてます。
はい、ぜひぜひお寄せくださいね。はい、さあ、そして最後に、アブソーブ、この番組のオープニングエンディング曲を提供してくださっているアブソーブのワンマンライブについてのインフォメーションをしておきましょう。
はい、お願いします。
これがね、今回が最後の告知になりますよ。
そうですよね、ブンブン、
もういよいよです、ね、はい、近づいてきました。
近づきました。
12月5日日曜日、
はい、第1日曜です。
そうです、会場は17時、開演が17時30分。場所は南堀江のネイブです。
はい、
アブソーブの今回はワンマンライブということで、ね、はい、盛りだくさんでアブソーブの曲が聴けることではないかと思います。は
い、
アブソーブファンの皆さん、ぜひぜひハニービースターと一緒にライブ会場に行きましょう。
はい、
はいはい、というわけで、
はい、来週もね、巻き図が楽しみ。は
い、ほんまですね。もうお話ししていくのが、
思い出しますよ、ね、
思い出すとね、楽しいですよね。はい、はい、というわけで来週ももりもりで秋津川特集でお送りしていきたいと思います。
は
い、
申し訳ありませんけども、うんうん、幼稚園はちょっとお休みいただきたいと思います。
そうなんです、ごめんなさいね。はい、はい、では来週もお楽しみに。共に泣いたこと、共に笑い合ったこと、忘れちゃやだよ。
近いか、僕らはまだ知らない、照らされた道をただただ駆け抜けよう、きっと無駄なものなんてこの世にない。